今日はエレミア書の8章ですね。この8章もですね、現代の私たちにどんな関係があるんだろうかというふうに考えてもですね、ちょっとまあ読んだだけではとてもこうよくわからない、何か非常に関係のないことが書かれてあるように思えるはずですね。外国の名前が出てきたり、外国の状態、しかもはるかこれは2500年以上も前なんですね。エレミアっていうのは、このエレミアが書いた時代っていうのは BC のですね、紀元前の587年、あるいは590年ぐらいなんですね。こういう状態の時はですから、まあ、紀元前の600年ほど前のような状態ですから、今から2600年ほどたつ、はるかな遠い遠い昔ですね。そういうものを私たちがでも学ぶっていうこと、まあ、世界中でこういうふうな学ばれておるっていうこと、これ自体非常に不思議なことですよね。そしてしかもそれがですね、現代の私たちに深い関わりがあることを絶えず取り出すことができるっていうことなんですね。で、まずここでですね、この時はこのイスラエル民族としてですね、ダビデは3000年前ですね。今からダビデの時に一番広がったわけです、ソロモンの時に。でもその後国が分かれて分裂したわけですね。でまず北の方がアッシリアによってですね、紀元前700年余り、721年頃に滅ぼされたわけです。そして南の方にユダだけが残った。でまあ結局今ユダヤ民族という名称が残ってきたわけですね、南の方。そのユダもこのエレミアの時に当時の新バビロニア帝国によって滅ぼされる寸前になっているわけですね。でその根本原因は何かっていうとですね、これが真実なり神に立ち返らないところにあると。根本的な原因がですね、武力とか経済問題とかですね、そういう問題と違うというわけです。それが全然ですね、現代のような考え方と違うわけですね。聖書はそこが非常に優れた点であるわけです。表面的にはですね、いろいろなそういうふうに経済問題だとかですね、今言った産業がない、科学技術が発達してないとかどうのこうの言うわけです。日本が敗戦になった時にもですね、そういう根本的なことを言わないで、天皇もですね、日本は科学がですね、ヨーロッパ非常に考えて研究してたけど、日本はそういうことを遅れとったんだとか言ってですね、そんなことを言ったこともありますが、そういうふうな表面的なことでないわけです。まあ、今度の例えばですね、イージス艦1400億円もしてですね、1ヶ月にですね、維持費だけでも1億円以上もかかるというのはめちゃくちゃ高価なものなんですね。ああいう非常にこの200以上の目的を調べたり見つけたりしてですね、そして400キロのところで持ち込むという、まあ、ものすごく精密な機械、ところ目の前の漁船をですね、ああいうふうにした。結局あれ何かというとですね、はるか前から知っとったわけです。当然ね、漁船の非常に劣ったもので、まあ、ずっとさっきからも見とった、分かっとったわけです。結局人間の問題なんですよね。人間がそういうふうにいい加減でおったらですね、原子力発電でもです、原子力発電の問題でも結局は人間がスリーマイルでもですね、ソ連のものもそうですね、チェルノブイリでも結局人間がですね、油断をしたらどんなに科学があれやってもですね、できない。で人間の根本は心の問題、調べてないのに調べたと、そういう間違ったことが起こっているのにですね、いやこれは正しい結果なんだと、そういうふうに言うと、いくら機械がどうこうしてもですね、結局人間が問題なわけです。どんなに機械を精密にしたところですね、機械だって壊れるわけです。それは壊れてない、本当だと言い張る人間がおったら必ず事故が起こる、大きくなるわけです。そういうふうにですね、聖書的に考えますとですね、根本的には科学技術の問題ではなくて人間の問題、心の問題ですね。嘘を嘘と平気で言う、嘘でない、本当のことをですね、言わないということが根本問題なんです。で、まさにこの聖書っていうのはそれを言ってるわけですね。国が滅びるということはですね、武力の問題だと。軍事的に武力を整えないからとか全く言わないわけですね、この聖書は。それがですね、ここに、この6節にある、5節。どうしてこの民はですね、背いておる、要するに真実に背くのかと。そして偽り、嘘に固執してやると、嘘ばっかり言ってですね、ちょっと見つけられたらまた訂正すると。今度の防衛省ですね、防衛省とよく似てるわけです。この防衛省でなくてもいつでもそんなことをしているわけですね。立ち返ることを拒むというて5節に書いてありますね。偽りに固執をすると、まあ、こういうことになったらですね、現代、もそういうことがたくさんあるわけです。そしてこの エレミアがですね、耳を傾けて聞いたっていうんです。だけどみんなですね、正しく言ってないと。みんな寄ってたかって嘘を言おうとしてやるということなんですね。でも本当にその通りですよね。この前の職員の問題でも何かでもですね、防衛省追及されてされたら、やっと、すると。海上保安庁に連絡もしてないのに連絡してあったと。いよいよ追及されたら、いや、実は連絡してなかったと。まあ、そういう調子ですね。で、自分の悪を、嘘を食える者もいないと。他の人に責任を転嫁する。そしてですね、これが根本だっていうわけです。本当の正しいものに立ち返らないで嘘を言い張ると。その状態はですね、この6節に、馬が戦場に突進していくように自分の道をまっすぐ走り出して止まらないって言うんですね。これもですね、よく言い当てていますよね。間違った道、行き出して止まらない。それが今のまたこれまた、今はしょっちゅうニュースで言ってますよね。道路特定財源ってこと。1年間にですね、膨大な、10年間もですね、6兆円近くもの金をまで10年間もずっと使い続けるんだ。というようなことを無理やり通そうとしてるわけですね。それで、まあ、いろんな別の道に、ですね、自分勝手な方を使ってしておったようなものをですね、まあ、そういうことです。間違った道ってどんどん突っ走ろうとすると。まあ、そういう政治の問題見てもそうだし、そんな政治でなくっても、私たちも実はそうなんですね。たくさんの人間は間違ってるのにですね、何か不思議とですね、一遍動き出したら間違った方へずーっと行ってしまう。人間ってのはそういう本性があるっていうこと。これが実はですね、アダムとエヴァですね。一遍罪を犯したらずーっとポチポチどんどん行ってしまうという。で、それは止まらないわけです。で、預言者を送り出して、止めようとしてきた。これエレミアもそうなんですね。で、その前に北がとうとう滅んでしまった。やっぱ止まらないでとうとう消えてしまったわけです。で、残ったユダの国もですね、また間違って止まらないんですね。まっすぐ悪い方行き出した。で、エレミアも送り出されたわけです。それでもですね、エレミアが行っていて、命がけで行ったんですね。最後、エレミアという人はエジプトに着くから照り返って、その前から殺されようとしてですね、深い井戸の中に掘り込まれたりしたんですね、このエレミアという人も。かろうじて助けられたりしたけど、最終的には殺されてしまったと。そしてこの後、結局、南のユダも滅びてしまうわけですよね。そして、いろんな国々の支配を受けて、イエスの時代、この時から500年ぐらいしてですね、500年以上して、イエスの時代になったら、今度はローマ帝国が支配してたわけです。もうそういうふうにですね、間違った道はずーっとただ止まらないということをこれ言おうとしているんですね。自分の道をどんどん行ってしまうと。馬が戦場に向かって突進するようにずーっと行くんだっていう。そういうようなことをエレミアはこうありありとこう見えたわけなんですね。こういうふうな2500年も600年も残るっていうふうな人はなんか特別なんですね。特別にこう神様によって引き上げられた。これはどの世界でもそうですね。そういう特別な人おるわけです。音楽でもモーツァルトやベートーベンのようにですね。子供の時から一遍聴いたらずっと弾けるとかですね。複雑な曲を。5歳、6歳で作曲家で自由に弾けるとかですね。まあ、白い布で鍵盤を覆っとっても自由に弾けるとかですね。そんなんはもう本当に特別にそういう才能ですね。そういうのを与えてると同じように、こういう非常に霊的な方面もですね、特別にこのエレミア与えてられた人だから、もう人々のこととか将来のこともずっとみんな罪のこともみんな見据えてるわけです。見抜いてるわけですね。まあそういうことで、この道を止めようとしているというんですね。それでも、まあ治らないと。まあこれは最終的にですね、だから本当の意味でその間違った人間の行き過ぎを止めて別の方向へ行かせようとしたのが、まあキリストだったわけです。そして確かにキリストの力は全世界の歴史で一番大きな力になってですね、そこから大きくまっすぐ悪い道行くっていうのは別の方向行く人がたくさん2000年間も続いているわけです。私も全く違った方どんどん行きよったわけですけどね、そこでキリストによってパサッと止められてですね、そして全然別の道があるっていうことが分かったわけです。まあ、そういうことで考えてみますと、この6節なんかでも非常に私たちと身近なですね、今言ってるように政治の問題はまさにそれなんですね。間違った道をどんどん走り出すと。止めようとしても止めようとしても止まらない。これ本当止めないといけないことなんですよね。自衛防衛の問題でも。 ああいうふうな嘘を引きで言うような連中がですね、いざの戦争とかなんか軍事をしだしたらどんな嘘を言うかわからないと。戦前はそれが大規模に起こったですね。今度命の水の前にも書いたことありますよね。太平洋戦争1941年始めて、たった半年後、次の年の6月にはですね、早ミッドウェーでですね、大敗北を喫してたんですよ。それなりに大きな嘘を言ってですね、勝利あげたと言ってですね、嘘から始まってるわけですよね。ほんで、他のところで、あ、これはもうダメだと。航空母艦をいっぱいやられてしまったと。そこで戦争はこれも絶対ダメだと。やめとったら原爆も、あれも東京大空襲も徳島までいっぱいの被害者もみんななかったわけなんですね。嘘を言い続けたからですね、そして日本は勝ってるんだ、勝ってるんだと騙し続けたから、どんどんそうやって間違った戦争に、これこそこの通りですね。突進するようにまっすぐ行ってしまったわけです。そして、行く手に現れるアジアの無実な人とか、朝鮮とか中国のでいっぱいを殺したり、日本人も自分も死んだり、最終的には原爆を落とされて、たくさんの人が死ぬに至った。というわけですね。そういうふうにですね、この枠の導き出しは止まらないわけです。なかなか。そこで、こういう問題が起こってるんですね。そういうふうに、この旧約聖書の記事はですね、なんか関係のないお話ではなくって、人間の世界をずっとよく調べたら全部に当てはまることなんですね。で、この7節を見たらですね、それと対照的なことが言われてるんです。空を飛ぶコウノトリも季節を知っている。山鳩もツバメもですね、鶴も時を守る。これは何かっていうと、神様が決めたその道をどんどん行ってるっていうんです。こういう自然のものは。人間はですね、神様の備えた本当に良い道を行こうとしないと別の悪い道をどんどん行ってるって言うんですね。こういうふうに非常に興味深い対象になってるんですね。人間は頭が良い知恵があるはずなのに、真実の本当に行くべき道を行かないで悪い道行って滅びの道行ってるんじゃないかと。これもコウノトリとか空を飛びはみんな知ってる。その通りにちゃんと神様が定めた通りにですね、適切な道をずっと行ってるんだと、そういう意味ですね。これはイエス様も言った通りですね。野の花を見よとか言ったんですね。その自然というものを見たらですね、神様の法則の道をまっすぐ進んでいると、成長しているって分かると、そういうことも言われているわけですね。で、これが二つの道っていうことを書いてあるわけです。神様が定めた道をまっすぐ行くものと、自分勝手な道をどんどん行って滅び行く道と、二つの方向へ行ってしまうんだということが、この6節と7節。で、エレミアも耳を傾けて聞いた。今の日本もそうですよね。政治の状況とか自民党なんかやってることを耳を傾けて聞いたら、本当に自分たちの利益を、利得を守るためばっかり考えてやってると。国民のためなんか大きな嘘であるということがですね、もうたくさんあるわけです。はい。それで私たちはこの耳を傾けて聞くと。表面的な還元、甘い言葉に騙されないでですね、しかもその、この世界の人間を超えたところから聞こえてくる真理の声を傾けて聞かないといけないんですね。両方の。間違った声と、これは間違ってるうちも聞かないといけないし、神様からの本当の正しい声も聞かないといけないと。そういうことをですね、この耳を傾けて聞くと。これも預言者なわけですね。で、次に8節から言ってることはですね、これもいつの時代でもある。割とこの偽の賢者、偽の宗教家、いわゆるパリサイ的信条っていうわけですね。で、その人たちが言ういわゆる指導者部っていう、戦前もそうだったし今もそうであることは言えると思いますけど、日本はですね、全アジアあるいは場合によっては世界の王者にもなると、天皇は家長としてですね、そして平和国家を築くんだなんて言ってですね、そしてどんどん侵略していったわけです。彼らもここで言う人たちもですね、我々は賢いんだと、賢者だと、神の律法を持ってるんだと言いながら間違ったことばっかりやってるというわけ、嘘ばっかりやってると、表面は正しそうに見えるというんですね。宗教的な言葉を使ったり、律法の本を読んだり朗読したりと、あるいは大きな神殿に熱心に行ったりすると、だけど心の中はって言ったらですね、本当に間違ったことを奪うこと、騙すこと、自分の利得を守ると、そういうことばかり考えているということを言っているわけです。だからそういうことをしたら必ず罰せられるということが、実説であるわけです。ですね、9節も。必ずその裁きが来ると。 これはもういつでも来るわけですね。戦前の日本でもそういうふうなことを言っていたものを、ああいうふうに国家全体が打ちのめされたということもあったわけです。そして11もそうですね。そういうふうな偽の指導者、偽のこういうふうな上に立つような人たちは、平和もないのに平和だ平和だと言うと、これもですね、こういうこともよくあったわけですね。現代もですね、中国もですね、軍備については非常に金を使ってるですね。軍備を中国は非常に増強させてるわけです。ロシアもそうなんですね。でみんな公に言うとき、いや私は平和を目指してる。戦前の日本もそうだし、今の日本の、防衛関係の人も言うんですね。いや平和を守るために軍備をするんだなんていう言い草でですね、本当はですね、いつでも機会があったらそういうものを増やしていって、増やしてあったらですね、やっぱり使いたくなってくるんですよね。どうしても軍備を持ってたら、何かのあれだったらそこで使おうと、そういうふうに本当は平和を目指してもいないのに平和だ平和だと言って、いつの間にか軍備をどんどん膨らましていって、まあ日本も戦前、世界の国々も戦争になったわけです。ですから本当はですね、平和を言うんであればですね、軍備を日本国憲法のようにしないというのがこれ本当なんですよね。平和と言いながらですね、軍備をどんどん増強して、これも嘘なわけです。まあ、そういうことをですね、ここで言ってるわけですね。本当は平和もないのに、平和を求めてもいないのに、平和を口に従うということです。まあそういうことで、ここのところはですね、現代の私たちともいろいろ関わりがある。だそこの、そういった腐敗した状況にですね、このエレミアがどんな気持ちを持っていたかっていうのは次のところ、ちょっとな部分的にも飛ばしますが、18節からのところは、エレミアの個人的な気持ちが深く書かれてあるわけです。この18ですね。ここでエレミアはですね、この人々があんまりにも自分やが言う神様の言葉を背いて背いてするから、もうこいつらはもうダメやと。もうこんなやつ相手にできないと。そう言って怒ってしまったり見下してしまうかというと、そういうことでなくって、エレミアはですね、深い悲しみを持ったということなんですよね。自分が弱り果てるほどの悲しみを持ったと。それがこの18節、それから21節、我が娘なる我が民とか言いますが、これは民っていうのは大体女性名詞だから言ってるんですね。エレミアは自分の民がもう滅びようとする、私は打ち砕かれると、言うたことをお前たちは聞かないから滅びるんだと、当たり前だなんていう気持ちでなくて、自分も同じように打ち砕かれてしまうほどだと。そしてこの今日の最後のところ、私の頭が大きな水の源となって、私の目が涙の元になれば、夜も昼も私は泣くのだっていう、これはですね、考えても考えても涙が溢れてくるっていう、そういう心情、こういう表現で、独特の表現で表しているわけです。もうあんの悪い人はですね、滅びるのが当たり前だって突き放したりしないわけですね、このエレミアって人は。これはですね、エレミアの心は神様によって結びついているから、神様のこの憐れみの心をも同時に表しているということです。こういうふうにですね、この他の人が間違った道をどんどん進んでいるときに、どんなふうな気持ちを持つかということで、その人がどれぐらい神様に近いかが分かるということなんですね。間違った道をどんどん行ってる時にバカにするっていうのは簡単ですね。間違った道に全然ひどい悪いことして、あれもバカやと、ほっとけほっとけと。一番簡単なのはその見下すっていうことですね。次は見下すとともに無視する、もうほっとけと、やっぱり見下すに対して無関心ということありますね。もう心の中に全然思い、悪い道を行こうが滅ばすのは平気、なんともない思わない、そういうふうに無関心というのも見下しても、これはもう大多数はそういう感じですね。世の中にいっぱい間違っとっても、まあ放ってある、まあクラス、学校のクラス、子供の時からそうですね、悪いことをしとっても放っとけ放っとけというわけです。まあ要するに、まあまともな人間とは思わないでですね、意識の中から掘り出すわけです。そういうふうなのはとても簡単ですよね。だから、ほとんどの人、悪いことをしとったら、もう、あれ持っとけって、見下す、そうなる。 まあ、少し関心があれば、まあ、あんなことをしたったら将来は困るだろうと、まあ、時々思うということですね。まあ、本人も困るだろうと時々思うけどほとんど忘れると、そういうふうにもっとですね深い心情になるとこういうふうにその人の前頭の出会う苦しみや不幸がまざまざと感じられて自分が苦しむようにこの人の将来のことを思って苦しく悲しむっていうわけです。まあ、そういうふうにしてですね、このエレミアは人々が神様の言葉を言っても言っても聞かない固い心があったんだけれどもですね、それでもこのようにそのことを見下したり無関心だったりしないで深い悲しみを持って見つめ続けていたということなんですね。見つめ祈り続けていたと。で、こういうことがですね、イザヤのところにもやはり、まあ、エレミアもいわば悲しみの人であったということですよね。ですからこの、よく知られたイザヤ書で最も旧約聖書でイエス・キリストのことを予言していると言われるところもちょっと参照してみますとですね、53章というところですよね。53章です。で、ここのところですね。1149ページですね。53章のところの、3節のところです。この53章と訳ですね、ここに。で、これは他の英語訳もこちらの方がずっと多いんですけれども、3節、1149ページですね。これはですね、52章の最後から、誰も物語ったこともない、一度も聞いたことのないことが、ここにあるっていうんですね。それはですね、非常に不思議な一人のしもべ、人に人が現れると。だからその人はですね、ここに3節にあるように、その人は軽蔑されて人々に捨てられたと。多くの痛みを負い、病を知っていたとありますね。この、ここのところはですね、こちらの方で見てもらったら、わかるんですが、これは昔から有名なところなんですね。ここのところはですね、多くの痛みを負った。痛みを負うっていうことはですね、非常に深い悲しみを持ったということで、ここの悲しみの人と訳されていたんですね、多くは。外国訳もそうですね。ちょっとこれ、わかんところ。で、イエスもまた悲しみの人であると。多くの痛みを負うっていうことは、この悲しみの人というふうに訳されるわけです。多くの外国訳もそうですね。はい、まあ、こういうことでですね、エレミアもまたそういう人であったということです。そしてこのことはですね、神様ご自身が私たち非常に罪を犯して背き背きする人もですね、裁いたり裁く、すぐに裁いたりしないで悲しみを持って見つめてくださっているということも表しているわけなんですね。そういうふうに、人間が他の人間に対する気持ちっていうものがですね、何かあると私たちはほとんどの場合無関心、新聞で見ても何しようが悲劇が起こっても事件が起こってもほとんど無関心なんですよね。まあ、そのことに関してですね、悲しむ者と共に悲しむっていう言葉ありますよね。 喜ぶ者と共に喜ぶということがありますが、このエレミアはまあそういうふうに神様の心を与えられた人だったということがわかるということなんですね。まあそういう気持ちを少しでも持つならばですね、だいたい戦争を起こそうだとか言う、戦争ということはたくさんの人が無秩序に殺されることなんだから、ああいうふうにテロで爆破したりそんなことも一切本来起こらないはずなんですよね。悲しむ人の心情というのは全然わからない、そういうことだから戦争とかあのテロとかいうことを起こしたりしてしまうということもあるわけです。はい、まあ、そういうことでですね、この今日のところは実はですね、私たち自身の人の個人的な心の持ち方っていうことともにですね、この世全体のものがですね間違ったことどんどんいっていると、だから止めるものがいるということで、預言者っていうものはまさにその止めようとして神様を送り出した人だったんですね。でここで本当に止めやまっていく人も必ずできてきたわけです。だからこそこのエレミア書も残ってきたんですね。みんなが間違ったことどんどんいった、こんなエレミア書も残らなかったわけです。誰かが書き写す、そして命がけでこれを残してきたわけですね。で、それを読んだ人がまた少数であっても必ずその方向が間違っているのが分かって、その方向を止めて別の方向へ、神様の方向に向かっていく人がいつも出てきたわけですね。これはもうずっと出てくるわけです。これからもどんな事態になっても不思議と神様がそういうふうに、この人ってあのパウロというですね、キリストの最大の弟子、使徒ですね。この新約聖書の相当部分をパウロが書いた、キリスト教がヨーロッパの宗教になったってパウロが一番大きな働きをした。そのパウロも間違った道をどんどん行きよったんですね。まさにこのパリサイ人のあれですね。それを神様が直接介入してピシッと止めたわけです。そしてキリストの最大の伝道者に別の方向を行き出したという、まあ、そういうふうにパウロにも起こったけど、このエレミアもそういう大きな止める役目として用いられたし、まあ、私たちもですね、神様のことを受け取ったらですね、少しでもそういうことをこの世の中に提供して、そして間違った方向だというわけですね。これはまあ我々の大きな仕事でもあるということで、内村勘三もですね、あの日露戦争の1900年のみんなが戦争万歳って言って提灯行列で狂気して寄った時に、戦争は悪の最たるものだっていうことを勇気を持って言い続けたわけですね。それはまさにこうエレミアと同じ役目をしよったわけです。神様から委ねられてですね。でその時は岸金谷と被告人で臆病者だとか言われたものけど、もう時間が経ったら真理は分かったわけですね。当時の人たちみんなごまかされてた、間違って言ったと、内村勘三は本当に真理を言ったんだということが確かに分かったということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。